こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。株スイングトレードの超基本は、グリーンによる株式スイングトレードの初心者向け入門書である。主な対象は、取引を始めて間もない人、移動平均線やローソク足、出来高などの基本用語を整理したい人、既存のシリーズ本を読む前に土台を固めたい人である。本書は、短期売買の高度な手法を細かく展開するよりも、チャートをどう観察し、どのような場面で売買を避けるべきかを理解させることに重点を置く。図解を多用しトレンド判断。典型的なチャートパターン、出来高の読み方、初心者が陥りやすい感情的な失敗を扱う点が特徴である。月10万円という目標は示されているが、利益を保証する本ではなく、再現性のある判断軸と学習手順を整えるための基礎教材として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に取引開始半年以内の読者に合わせた基礎優先の設計。本書の大きな特徴はスイングトレードを始めて間もない読者に対象を絞っている点である。投資本の多くは銘柄選定、売買ルール、資金管理を一度に説明するため、初心者は用語の意味を理解する前に実践手法へ進んでしまいやすい。本書はその順序を修正し、まずチャートを見るための最低限の言語を整える構成になっている。移動平均線、ローソク、足、出来高、トレンドといった基本概念を抽象的な定義ではなく実際の判断場面に結びつけて説明するため、読者は何を見ればよいのかを段階的に把握できる。特にシリーズ本の内容が難しいと感じた人にとって、本書は前提知識を補う橋渡しになる。高度な売買テクニックを期待する読者には物足りない可能性があるが、基礎の欠落が損失につながりやすい初心者にとっては、学習範囲を絞った構成そのものが実践上の利点になる。次にトレンドの終わりと転換を疑うためのチャートパターン理解。スイングトレードでは数日から数週間の値動きを利用するため、トレンドの継続と転換を見誤ることが損益に直結する。本書は上昇や下降を単なる価格の上下として眺めるのではなく、形として認識する重要性を示している。例えばダブルトップのような形は上昇トレンドが弱まりつつある可能性を考える材料として扱われる。これは形が出たから必ず下がるという意味ではなく、買いの勢いが以前ほど続いていないかもしれないと疑うための観察軸である。初心者は含み益や期待に引っ張られ、トレンドが変化している兆候を無視しがちである。本書の意義は、チャートパターンを予言の道具としてではなく、リスクを早めに認識するための確認項目として説明している点にある。これにより読者は値動きに反応するだけの売買から根拠を持って様子を見る判断へ移行しやすくなる。さらに、出来高を価格変動の背景として読む視点。本書では出来高を単なる補助指標ではなく、価格変動の背景を考えるための重要な情報として扱う。価格だけを見ていると、上昇や下落が一時的なものなのか、多くの参加者を巻き込んだ動きなのかを判断しにくい。出来高が増えている局面では、売り手と買い手の交錯が強くなっている可能性があり、相場の節目を考える材料になる。紹介されているように、下降が底をつける日に出来高が増えることがあるという見方は、個人投資家の投げ売りと大口の買いが重なる局面を想定したものである。ただし、出来高の増加だけで反転を断定するのは危険であり、本書の基礎的な意図は、価格と出来高を組み合わせて観察する習慣を身につけることにある。初心者にとって重要なのは、急落や急騰を感情で追いかけるのではなく、その動きにどれだけ参加者の厚みがあるかを確認する姿勢である。そして移動平均線とローソク足を売買判断の共通言語にする。移動平均線とローソク足は多くの投資本で扱われる基本要素だが、初心者にとっては線や形の名称を覚えるだけで終わりやすい。本書はこれらを売買判断の共通言語として使う方向に導いている。移動平均線は価格の短期的な揺れを鳴らし、現在の株価が過去の平均に対して強い位置にあるのか弱い位置にあるのかを考える材料になる。ローソク足は1日の端値、高値、安値、終値の関係を可視化し、買い手と売り手の力関係を読み取る入り口になる。重要なのは個々のサインを絶対視しないことである。移動平均線の向き、株価との位置関係、ローソク足の形、出来高を合わせて見ることで単独の指標に依存する危うさを減らせる。本書は専門的な数式や複雑な指標に進む前に、誰もが確認できる基本情報を丁寧に読むことの価値を強調している。最後に、初心者が避けるべき売買と感情を抑える投資ルーチン。本書はテクニカル分析だけでなく、初心者がやってはいけないトレードにも注意を向けている。株式売買では知識不足そのものよりも焦り、期待損失回避の感情によってルールを破ることが大きな問題になりやすい。 上がっている銘柄を理由なく追いかける、損切りを先延ばしにする、根拠のない難品を行うといった行動は、短期売買では特に損失を拡大させる。本書が提案する実践上の価値は、取引の前後に確認する項目を決め、感情ではなく手順に沿って判断する姿勢を作る点にある。会社員など日中の取引時間に制約がある読者にとっても、週末や限られた時間で準備するルーチンは現実的である。月10万円という目標を掲げる一方で、重要なのは短期的な利益額よりも再現可能な確認手順を持ち、負け方を小さくする習慣を整えることだと読める。結論として、株スイングトレードの超基本は、すでに高度なテクニカル分析を学んでいる読者よりも、これから株のスイングトレードを始める人、始めたものの用語やチャートの見方でつまずいている人に適した本である。実践的な利益目標を掲げながらも、中心にあるのは一発で勝つ方法ではなく、トレンド、出来高、移動平均線、ローソク足を使って相場を観察する基礎体力を作ることである。読者は本書を通じて、なんとなく買う、下がったから不安で売るといった反応型の取引から、確認項目に基づく判断へ移るきっかけを得られる。類書と比べた際の違いは、専門的な分析を広く浅く並べるのではなく、取引開始半年以内の読者に必要な内容へ範囲を絞り、図解と平易な説明で基礎を補強する点にある。短い入門書としての制約はあるが、シリーズ本屋より実践的な投資書へ進む前の準備としては有用である。特に忙しい会社員が限られた時間で学び、感情的な失敗を減らすための最初の整理として価値がある。ご支援いただける場合は、グリーンポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。